まあ、それとですね、嬉しい報告を一つさせていただきたいと思うんですけれども、12月に、お母さんを天に送った、エイト君とタッフ君、今日もして、いますけれども、洗礼を受けたいと申し出て、くれました。千春ちゃん、智恵ちゃんがずっとですね、2人に心を合わせて励ましてくれていたことも本当に大きな助けだったと思いますが、タクト君、弟の方のタクト君ですけども、社会人の子になる前に、そんな風な願いを持って、洗礼を受けたいと、主が2人のうちに良き、技を成してくださっていること、導いてくださっていること、本当に目には見えませんけれども、神様は辻褄を合わせてくださる方だなと願うくは3月にというような願いを持っていますが、なんとか道が開かれるようにそのための準備もしていきたいと思いますが、配慮の祈りをよろしくお願いをいたします。そうした中で、皆さん、私もイエス様を信じますと主を求めている、そうした魂が、私も人生の主としてイエス様をお迎えしたいです、洗礼を受けたいですと申し出られた時に、先に救われたその恵みに預からせていただいた私たちは、どんなことをそうした魂に確認をしてあげたらよいでしょうか。使徒の働きの8章にはですね、エチオピアの高官が、貿易をなし、そして、エルサレムで個人的に礼拝を下げて馬車に乗って帰っていこうとする、そうした中で、神様がフィリポにこのダダに下っていってうんぬんと、そして読んでいることが分かりますか、どうして分かりましょう、その交換の言葉を受けてフィリップが聖書を開く中で彼は言うわけですよね、私は洗礼を受けることができないでしょうか。その時に、主の弟子フィリップが何と言ったかご存知の方多いんではないでしょうか。あなたが真心から願うなら受けて良いのです、何の差し支えもありません、あなたがキリストを主と告白するなら何の差し支えもありません。そこでその時高官は、私はキリストを信じますと告白して、その場で洗礼を受けたと聖書は記しています。洗礼とは何か、先生方たちは教えられています。古い自分に死に、洗礼とはバプテゾーという、浸すというんですけれども、古い自分に死に、そして水の中から神ご自身が復活の命を持ってよみがえらせてくださる新しい命に生きる、そういう意味があるわけなんですけれども、洗礼を受けるから救われるわけではありません。洗礼式の時にですね、私は先生罪深いですからって、私たちの教会は適礼っていう頭にこうするものですけど、でも神霊、水を浸すっていう、先生私は罪深いですから普通の人にも長くつけといてくださいというような話も聞きますけれども、洗礼を受けるから救われるわけではありません。しかし人がイエス様を信じて救われた時ですね、おのずとその人の心の中に起こってくるものは何かというと、主に喜ばれるものでありたい、主は私に何を願っておられるんだろうかという、その時に洗礼というものがあって、主の御心を行うものでありたい、その初めの一歩として踏み出すのが洗礼であるということです。ですからイエス様を信じて特別の事情がないにもかかわらずですね、 イエス様を信じます。でも、洗礼となると躊躇するという時に、だとするとその救いは怪しいのかもしれませんのを深めていく必要があるという、もちろん主はその信仰を受け取ってくださって永遠の命へと導いてくださいますけれども、さらに深める必要はあるでしょう。洗礼を受けるから救われるわけではないですね。本当に最初にイエス様と一緒に強盗が十字架にかかっていた強盗が、天国に最初に入りましたけれども、彼はたとえ洗礼を受けたいと願っても受けることもできない状況けれども、今日あなたは私と共にパラダイスにいるとおっしゃったので、洗礼を受けるから救われるというわけではありませんけれども、大切なこの主が願っておられることであります。救いの条件とは何かというなら、ただ一つ、イエス・キリストを主神ご自身として告白し、そしてそのキリストの十字架は私の罪のためであったと信じるなら、その人は救われます。ローマ人の手紙の10章の9節には、なぜなら人は心に信じて口で告白して救われるからですと記されています。そしてですね、キリストの救いが分かるためにはと言いますか、逆説になるかもしれませんけれども、私の罪が明らかにされたときに、イエス・キリストの十字架の意味がはっきりとその時に開かれて、また救いの恵みに預かるということでもあろうかと思います。私の罪というものに気づくことなしに、キリストの十字架の意味というのは私たちに閉ざされたものではないでしょうか。そうした中でですね、この朝、聖書の中で最も人間の罪と神様の愛について分かりやすく紹介されている箇所一つかなと導かれまして、このルカの15章を開かせていただきました。早速見てまいりましょう。まずこの箇所からですね、神様の愛ということについてどんなことが教えられるでしょうか。神様の愛とは、それはコントロールするものではありません。自由意志を尊重するもの、親父、信頼を今分けてほしいと言った時にですね、本当に親子だと思いますけれども、言いたいことは本当にあったでしょう、けれども、思うところはあったでしょうけれども、いつまでも人を子供扱いにしていない、死の姿が、財産を信頼を分けてやった。そして、彼が本当に遠い町において本心に立ち返った時に、その存在をありのままに受け止める、悔い改めてですね、帰ってきたこの時に、お父さん、私はあなたに対しても罪を犯し、天に対しても罪を犯しました、うんぬんと言った時に、だから言っただろう、もし言ったとしたらどうなっていたかという、本当に、そのように、息子を自分の奴隷にした父親は一生その息子の面倒を見ざるを得なかったでしょうけれども、その息子をありのままに受け止める父の姿が、二人の息子のうち、この下の息子が帰ってきた時にですね、どちらがこのそれを見つけたかっていうならば、父のもとから遠く離れて帰ってくる息子が先に父の存在に気づく、
のが普通であろうかと思いますけれども、この箇所を見ると父の方が息子を認めて、そして走り寄ってと20節にはそのように記されています。どれほどこの知恵は忍耐と期待と祈りを持って待っていたことでしょうか。神様とは一体どんなお方か、私たちの回復を信じて祈ってくださっているお方、そして私たちを決して捨てられることのないお方。ローマ人の手紙の中に、彼は立つようになるのですと、なぜなら主は彼を立たせることができるからですという言葉がありますけれども、失敗したら神様はあなたを信じて、失敗したらでも信じても失敗したらどうしたらいいですかと言うなら、神様はこうおっしゃるでしょうね。もう一度私を仰ぎ十字架を見上げて立ち上がればいいじゃないか、そのように神様はおっしゃってくださる方。そして神様は私たちが自分のことを信じられない時に、私たちに代わって私のことを、皆さん一人一人のことを信じ続けてくださるお方。有名な言葉があります。私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈った、立ち直った時には兄弟たちを力づけてあげなさいという、その主を裏切ったペテロがどうしてイエス様を回復を得ることができるでしょうか。ずっとペテロのことを信じ祈り続けてくださっていたから。神様とはどんな方かというと、あなたが自分を見て、自分の内面を見て、あるいは自分の生き方を見て、もうダメだと自分のことを信じきれない時にも、私のことを信じて私に代わって信じ続けてくださるお方。これが回復の、人の回復へと導き、祝福へと導く原動力。そうした神様の愛がこの箇所には本当に豊かに描かれています。神様はどこまでもご自身がご自身の形に似せて作られた人、どこまでも神様ご自身があなたのうちに形作られた神の形というものを大切に思って、そして祈り続けてくださっている、待ち続けてくださっている、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、それがこのところに描かれている父なる神様の姿であります。それだけではありません。ここにはですね、なかなか日本の文化の中では不正、親の愛には母性と不正がありますけれども、不正の愛というものを、このなかなか日本では見にくい場合もあろうかと思いますけれども、ここには本当に父性の愛を持って、父の愛を厳しさを持ってですね、父親を導くこの姿も、天と地なる神様の姿も描かれています。面白くないという報道して帰ってきた弟息子のために宴が開かれて、それを聞いて面白くない思いになった兄という、なかなか入ってこようとしない、 そうした時に父親は外にいる長男に対して、死んでいたのが見つかったのだから喜び祝うのは当たり前だ、決して長男のために長男の機嫌を取ろうとする父の姿は、ある面弱い父の姿は描かれていません。尊徳でも効率の問題でもない、家族として弟が死んでいたのが生き返ったんだから喜ぶのは当然じゃないか、皆さんこの言葉、すごくこの言葉で締められているっていうのは本当にすごいことじゃないでしょうか。おお、すまない、お前のことを配慮してやれなくて、長男として頑張ってきたのに申し訳なかったな、お前に相談もしないでなんて、そしてすまんが、すまんが私と一緒に入ってきて弟を祝福してやってくれないかなんていうんではなくて、喜び祝うのは当然だで終わっている。これは皆さん本当に本当の父親でなければ言えない言葉ではないでしょうか。天の父なる神様か、あるいは私たちの肉親の父でなければ、この言葉が語られることを通して語られるがゆえに、私たちはその言葉の前に立ち止まらされてどうなのかと父に問われる。でこの言葉ですね、もし、天の父なる神様が肉親の父親以外の人が語ったとしたらですね、どうでしょう、私たちのうちには罪深い肉の性質があるので、関係が良い時にはいいですけれども、いざその関係が壊れたら、誰々さんからこんなことを言われたなんてですね、そんなこと言われたのなんて、とんでもないことになるのではないでしょうか。だけれども必要なことがであります。死んでいたのが見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか、この言葉の前でなければ立ち止まることができない、そういう私たちがあるのではないでしょうか。何でもいいよ、いいよ、そうか、分かったよと受け止めてくださることも本当に感謝でありますけれども、でもこのように私たちに関わってくれる父を私たちは必要としているのではないでしょうか。どうしても私たちには必要である。そして肉親の父親は不完全であったとしても、天の父なる神様は完全な愛と正しさを持って私たちの将来のために、私たちの人生のために必要な語りかけを与えてくれる、くださる。本当に豊かな神様の愛がこの箇所には記されています。とともにこの箇所は神様の愛とともに人間の罪とは何かということが明らかにされている箇所、そして罪が分かると十字架の意味が分かる、罪が分かると十字架の意味、何が罪、罪とは何なのか、それは人のものを取ること、あるいは警察のお世話になることでしょ、人を騙すことでしょ、確かにそれもそうですけれども、罪の本質とは一体何かっていう、まあ、そして中でここに描かれている罪でですね、誰でも分かりやすいのは次男の方の罪じゃないでしょうか。弟息子、いわゆる彼は放蕩をした、誰でも分かりやすい、まあ 本当に罪深いね彼はっていうの、父親に対してどんなことをしたのかっていうことをとですね、彼に対する彼を遠ざかなければ遠いところに行って彼を守ってあげなければっていうのはそういう人々の気持ちはぐーっと下がって、そしてですね、ダメじゃないかと言ってくれる人もむしろいなくなっていますか、自業自得、そんな男なら彼を騙したって仕方がないだろうっていう、まあ、そんなふうなことで人々の心が、彼にこう向いていったかもしれません。そしてどんどん、落ちていったっていう。ですから、この弟息子が罪深いことはよくわかります、けれども本当の罪の本質は何かということについては彼の行いがあまりにも罪深いので、その罪の本質は何かということについて、なかなか隠されていると言いますか見えないということもあるかもしれません。それに対して今日ここからでありますけれども、それに対して長男の方はどうかというなら全く弟とは反対、人の目から見たら模範的な息子ですよね。それは父のもとにはたくさんの雇い人が大勢いるとこの聖書に書かれていますけれども、そして雇い人の目から見てもそうでしょう。また近所の人たちの目から見てもそうだったんじゃないでしょうか。父親はどう見ていたかと、父親の場合は違っていたかもしれません。全部お前のものではないか、そして喜び祝うのが当たり前であるという言葉から、父親は必ずしも、手放してというよりもこの長男のために心を痛める部分がなかったわけではないと思います。そして中で、この長男はですね、外に出てきた、帰ってこない、長男が帰ってこないということを雇い人から聞いた、しもべたちから聞いた主人は、長男のところに出てくるわけですけど、その時に彼は何と言いましたか。お父さん、あなたの息子にはあんなにもよくしてやったのに、私には何一つ、私には何一つくれませんでした。それは言葉を変えるならば、ひっくり返すならば、あんな弟によくしてやる父親に嫌味を、この子、嫌味を込めた、そういう言葉で、私には何一つというのは、そんな思いがあったのではないでしょうか。29節からそのことが記されています。しかし兄は父にこう言った。ごめんなさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小屋に一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れていたあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた穀穀をほふらせなかったのですか。父に対して心よく思わない、そういう言葉、嫌味な言葉がこういう言葉になったのでしょうか。印象深いですね。あなたの息子、あなたの息子が帰ってくる、自分の弟でもあるわけでありますけれども、 私の弟が帰ってきたというわけではなくて、あなたの息子だと。けれども、何一つ皆さん、くれないじゃないですかと言いますけれども、本当にそうでしょうか、この長男。実際には彼は十分な報酬を受け取っていたのではないでしょうか。いや、受け取れるように周りに仕向けていたのかもしれません。本当に坊ちゃま、よく頑張られますね。私の息子にも坊ちゃまのよう、私の息子も坊ちゃまのようでやったらって、せめて坊ちゃまの爪の中でも煎じて飲ませてやりたい。そんなことない。それほどでもないです。大したことはありませんわ、とかって言いながら、しっかりと自分が栄光を受け取っている。そして彼は実はそれを糧にして頑張っているんですかね。そしてこの長男はですね、父が何を願っているのかにはあまり心が向かわなかったんですね。この長男がですね、本当に父親の心を大事にしようとしてたら、父のことを本当に気にかけていたら、父の心に気を止めていたなら、どんな言葉が出たでしょう。毎朝ですね、いつ弟が帰ってくるかだろうかとこう出かけていくわけですよね。そんな父の姿を見る中でですね、本当にこの長男が父のことに心を止めていたなら、お父さんと、実は私も弟のことが気になりますって、そして中でお父さんがわざわざ出かけていくのもなんでしょうから、私がお父さんに代わって行って弟のことを見ていきましょうか、弟は私の弟ですから、そんな言葉になったのではないでしょうか。そうした言葉がないとするなら、長男の心は自分に向かっていて、本質的には父とこの関係、父を尊敬する、そうした親子の関係というのは切れていたのではないでしょうか。もう全ていない、父の心に関心がない。もっと言うなら、父の存在を利用して自分が栄光を取ろうとしていると言うなら言い過ぎでしょうか。神様の皆を利用しながら自分が栄光を取ろうとする。神様の皆を利用して商売繁盛、ある面実はこれが罪の本質、神から離れた罪の本質、神さえも利用して自らが栄光を取ろうとする。そうした意味において、この現れは違いますけれども、父の前にこの長男も次男も罪深い存在であって、罪深さにおいては同じであります。そしてですね、自分が褒められたい、自分が崇められたい、人々の関心を自分にこう引きつけたいという思いが、実は弟をそこに居づらくさせたのかもしれません。けれども、そうした可能性について兄は気づいていないようであります。どうしてお前は俺のようにできないんだ、いい加減だな、もっとしっかりやれよ、本当にお前ダメだな、まあ、そんなふうなことで、やはり周りの人たちも、弟さんは、でもお兄ちゃんは本当に素晴らしいですよね、なんてなると、 そうであれば弟は面白いわけはありません。そして中で、いざさを感じて、口と行いで勝負しようとしたら兄には勝てませんから、いざ食って出て行ったというようなことも泣きにしもあらず、そうであったとしても兄は全く自分がそういうふうに弟にこのプレッシャーをかけているとか、そういう状況にとかっていうことについて兄は全く気づかない、気づいてない、むしろエスに行っている。ひょっとすると私たちの周りにもそうした人がいるということがあろうかと思います。いや他でもない、それは私自身だ。まさにそれが聖書は神様から離れた私たちの罪の姿だと教えています。そしてそれは本当に神様の恵みによって私たち気づかせていただかなければ気づくことさえもできない。でもなんと感謝か、私たちはキリストの恵みによって十字架を仰ぐものとさせていただいた。ああなんと恥ずかしいっていう、本当にまた申し訳ない、神様の前にも人の前にも取り返しのつかないことをしてしまったっていう。しかしその時に十字架の意味がむしろ見えてくるという、そんな私たちに対して私たちが会うことができるようにイエス様は十字架の上で命を捨ててくださいました。最後にいくつかの聖書の箇所を見て終わりたいと思いますけれども、もちろん、罪という意識について幼いままで、ただ神様の愛に信頼するならば私たちは救われます。ともに私たちはそうした中で成熟の道を歩まさせていただいて、神様の愛が深まれば深まるほどに私たちは何に気づくかというなら、自分の罪の性質、本質とは何かということ、それは神の心を脇に置いて自分の思いを優先しようとする、神様の心というのとの関係の中で、生きる、生き始める、それが救いだって。その中で皆さん、イエス・キリストの十字架とは何のためかって言ったら、私のため、私たちのためですよね。イエス・キリストの十字架とは私のためであり私たちのためでもありますけれども、しかしもっと厳密に言うなら、ローマ人の手紙の4章の25節を開いていただくことができるでしょうか。イエス・キリストの十字架とは何のためかと言ったら、ローマ人への手紙の4章の25節、何ページでしょうか。4章の25節、295ページ。イエス・キリストの十字架とは私たちのためと、確かにそうでしょう。しかしもっと厳密に言うとするなら、ご一緒に読んでみましょうか。25節3、はい。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。あるいはですね、第一コリントの15章の3節を見ますと、340ページ、 イエス・キリストの十字架は私の罪、私のため、あるいは私たちのためというのはその通りでしょう。しかしもっと厳密に言うなら、コリント人の手紙の15章の3節を一緒に読んでみましょうか。3、はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私を受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれた。と。あるいは、いくつか出てくるんですけれども、3つ目に最後にしたいと思いますけれども、第1ヨハネの4章、第1ヨハネの4章。何ページになるでしょうか。第1ヨハネの4章。469ページ。470ページ、4章の10節。第1ヨハネの4章の10節を開きましょうか。第1ヨハネの4章の10節。470ページ、4章の10節。よろしいですか？じゃあご一緒に読んでみましょう。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。私たちのために御子を使わした、もちろんそうですけれども、もっと厳密に言うなら、私たちの罪のために神は御子を使わされた。そもそも神様は私たちの存在については、あなたはそのままでいいのよって、あなたには価値がある、私たちの存在はその神様は受け入れてくださっている、あなたはあなたでいいんだと。けれども、なぜ天の父なる神様が十字架、イエス様を使わせてくださって、十字架にまで書いてくださったのかって言ったら、私の罪のためであって、じゃあ罪が何かということに気づかなければ、私たちの本当に父なる神様との関係、本来神が創造し、神が願っておられるその救い、豊かさの中に私たちは生きることはできない。何が罪か。もちろん父の財産、親父半分くれよということで、そして遠いところに行くのもそうですけれども、しかし父の願い、心思いに心を向けることができない、そんな私たち、命の関係が切れたその罪の本質をもう一度回復させるために、イエス様は来てくださいました。感謝しましょう。そしてこの関係が切れたがゆえに、私たちは踏む必要のない影を、さまざまなところにおいて、場面場面において、罪を、影を踏むようになってしまう。罪に対する理解、これも恵みがや宿屋の中で私たちは深められていくと思いますが、イエス様を信じたいという、そうした魂魂に関わるときに、罪の本質とは何かということを私たちは抑えさせていただいて、そして魂に関わるものでやらせていただきましょう。お祈りいたしましょう。